令和元年市表彰式。11月3日に市政の振興や公共の福祉の増進に寄与された方々へ表彰を行いました。継承略、準不動、過去の功績も含む。市政功労、石井美佐子、本田。明るい選挙推進協議会会員として公正な選挙の実現に尽力。小川康政、本庁、市財産価格審議会委員として長年にわたり市政の発展に尽力。地域自治振興功労、森下和人、東本町、自治会の長として地域社会の発展に尽力。橋本政子、高木町、自治会の役員として地域社会の発展に尽力。消防功労、青木隆、府中市、消防団員として消防団活動に尽力。田倉博道、戸倉、消防団員として消防団活動に尽力。八木義人、光町、消防団員として消防団活動に尽力。社会福祉功労、山口誠、東本町、社会福祉関係団体の役員として社会福祉事業の振興に尽力。朝倉作、本庁、社会福祉関係団体の役員として社会福祉事業の振興に尽力。広上美佐夫、稲城市、社会福祉関係団体の役員として社会福祉事業の振興に尽力。保健衛生功労、続文明、南町、市内学校医として保健衛生事業に尽力。環境保全功労、通称 X 山等整備方針の検討に関する市民協議会、自然環境保全団体として緑化推進活動に尽力。防災功労、宍戸幸四郎、武蔵野市、防火管理研究会の役員として防火防災活動に尽力。飯沼克美、戸倉、防火防災協会の役員として防火防災活動に尽力。人命救助、明神剛、日吉町、7月12日に発生した事故において事故の危険を顧みず人命を救助。宮川雄二、八王子市、7月12日に発生した事故において事故の危険を顧みず人命を救助。技能功労、高草木昇、西小医学部、大工職として技術の向上と業界の発展に尽力。高橋光男、東小医学部、大工職として技術の向上と業界の発展に尽力。農林功労、清水義雄、北町、農業関係団体の役員として農業の振興に尽力。原和正、藤本、農業関係団体の役員として農業の振興に尽力。国際交流功労、遠藤京子、新町、国際交流の発展のために外国人支援事業に尽力。増田佳代子、本田、国際協会役員として国際交流等の発展に尽力。写真です。説明、市長を中心に表彰された方々の集合写真です。写真終わり。問い合わせ、秘書課、内線425。公開しています。環境推進管理委員会、日時11月18日月曜午前10時から正午、場所市役所プレハブ会議室第1。内容、環境基本計画実施計画の実績に関する進捗管理。問い合わせ、まちづくり計画課、内線356。農業委員会総会、日時11月20日水曜午前9時30分から、場所市役所プレハブ会議室第1。問い合わせ、農業委員会事務局、内線394。都市計画審議会、日時11月22日金曜午後2時から、場所市役所第1庁舎3階第1第2委員会室。内容、 国分寺都市計画生産緑地地区の変更に関してほか、問い合わせ、まちづくり計画課、内線454、教育委員会定例会、日時11月27日水曜午前9時30分から、場所光プラザ、問い合わせ教育総務課、電話042-574-4040、消費生活審議会、日時11月27日水曜午前10時から、場所ココ文字プラザセミナールーム、ココ文字ウエスト5階、問い合わせ経済課、内線396。青少年問題協議会、日時11月27日水曜午後2時から4時、場所市役所プレハブ会議室第1、内容今期のテーマに関して、問い合わせ子ども若者計画課、内線390。選挙管理委員会定例会、日時12月2日月曜午前9時30分から、場所市役所プレハブ会議室第1、問い合わせ選挙管理委員会事務局、内線368。西国分寺駅北口周辺まちづくり計画案に関する意見書に対する見解書の公表、まちづくりの集いを開催。5月15日号でまちづくり計画案に関する意見書を募集したところ、16件、署名者添付を含め340人の意見をいただきました。いただいた意見と市の考え方、見解書を公表します。また、まちづくりの集いを開催し、見解書や案の修正の内容などを説明します。見解書の公表、日時11月15日金曜から令和2年1月15日水曜、場所まちづくり推進課、市役所第2庁舎、オープナー、同付属棟、各公民館、泉ホール、市ホームページ、休館日、休庁日にご注意ください。まちづくりの集い、日時、1、11月23日祝日午前10時から、2、26日火曜午後7時から、同内容、場所、1、市民室内プール体育室、2、泉ホール、当日直接会場へ、問い合わせ、まちづくり推進課、内線456。ひとり親家庭、受験進学を控えていて生活に困っている方へ、貸付や給付金の支給をしています。各対象に該当する方は、申請前にご相談ください。母子及び父子福祉資金、女性福祉資金の貸付。一人親家庭の方を対象に、就学資金や就学支度資金などの貸付相談を受け付けています。貸付が世帯の自立につながり、償還・返済の見通しが立つことを確認した上で審査を行います。対象、母子及び父子福祉資金、母子家庭の母または父子家庭の父で20歳未満の子供を扶養している方、女性福祉資金、配偶者のいない女性で20歳未満の子供を扶養したことがある方など、貸付内容で要件が異なります。詳しくは生活福祉課へ。注意事項、申請から貸付決定、資金の振り込みまでに1ヶ月以上かかります。学習塾、受験費用を無利子で貸付、受験生チャレンジ支援貸付事業、中学3年生、高校3年生などを対象に、学習塾、受験費用を無利子で貸し付けます。収入等要件あり。また、高校、大学等へ進学した場合、申請後、返済を免除します。詳しくは、市社会福祉協議会、福祉センター内、電話042-324-8311。月曜から金曜日、午前9時から午後5時へ。ひとり親家庭支援事業の給付期間・金額が拡充・拡大。 ひとり親家庭の方を対象に給付金を支給します。母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業。就職につながる教育訓練講座の受講料を一部支給します。雇用保険制度の一般教育訓練給付金。特定一般教育訓練給付金。専門実践教育訓練給付金と合わせて受給できます。支給金額、入学料・授業料の6割、上限20万円、1万2000円未満は対象外。専門実践教育訓練給付金は、給付金額×就学年数、最大4年間で80万円。雇用保険制度の教育訓練給付金を受給できる方は、支給金額から給付金を差し引いた額。母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業。就職に有利な専門資格を取得する学校などに通っている間、経済的支援を行います。最大48ヶ月。また、終了時に一時金を支給します。支給金額1ヶ月分。高等職業訓練促進10万円。住民税課税世帯は7万500円。就業期間の最後の12ヶ月は4万円を加算。高等職業訓練修了支援5万円。住民税課税世帯は2万5000円。ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業。高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する際、受講料の一部を支給します。また、試験の全科目に合格した場合、さらに受講料の一部を支給します。支給金額、1、受講終了時給付金、受講料の2割、上限10万円、4000円未満は対象外。2、合格時給付金、受講料の4割、1と合わせて上限15万円。問い合わせ、生活福祉課、内線533。国分寺駅北口の歩行者動線などの変更、バス・タクシー・乗降場を移設。国分寺駅北口再開発事業の工事進捗に伴い、11月24日日曜午前0時ごろから車両・歩行者動線などの変更、仮設バス・タクシー・乗降場、横断歩道を次の図の通り移設します。11月24日日曜午前0時ごろからの動線等切り替え後の国分寺駅北口図面。説明。国分寺駅北口を背にして正面に工事範囲が示され、その北側にロータリー、バス・タクシーのみ通行か、東側に仮設タクシー乗り場、時計回りの主な車両動線。ロータリー北側に分バス仮設降り場、主な歩行者動線を越え立川バス仮設降り場。西側に分バス立川バス仮設乗り場。工事範囲の南側に一般車両乗降場が東と西にあります。周りを主な歩行者動線と主な車両動線が書かれています。横断歩道は工事範囲の西側とロータリーの北側にあります。図終わり。問い合わせ、駅周辺整備課、内線264。